委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。企画総務委員会。ボートレース事業の経営について、7月29日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。近年の経営状況は、平成23年度から平成30年度まで、連続して黒字決算と好調を維持しており、平成24年度から平成30年度の7年間で、合計8億7000万円を一般会計に繰り出している。平成30年度の主催事業における総売上は、520億1770万8000円で、平成29年度と比較して、83億8345万円の増となっている。本年12月26日から、プレミアム G1 クイーンズクライマックスを開催する。売上目標100億円、来場者数4万人をめどとし、さらなる収益の向上とともに、認知度・信頼度のアップを図りたい。質問。純利益がいくらあれば一般会計にいくら繰り出すという基準はあるのか。答え。平成28年度までは経営基盤の安定化を優先させていたので、純利益の1割を繰り出していたが、経営が安定し、減債積立金の借金部分の積立も終わったことから、現在は1割にはこだわっていない。質問。売上が好調とのことだが、全国24条すべてが好調であるのか。答え。全体的に好調である。ここ数年は、ボートレース業界全体の売上が毎年上がっており、平成30年度の売上は、全国で約1兆3000億円であった。教育福祉委員会。幼児教育・保育の無償化に関する市の対応事項。9月11日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。幼児教育・保育の無償化により、原則3歳児以上は、保育所・幼稚園等、いずれの施設を利用しても、主食費・副食費ともに、保護者負担に統一されるため、所得状況や多子世帯の子どもに配慮した復職費の徴収免除制度が設けられた。対象は年収360万円未満相当の世帯の子ども及び利用施設によって算定基準が異なるが、所得階層にかかわらず第3子以降の子どもである。しかし保育所利用の子どもに費用負担が発生する世帯があるため、今年度10月から3月までの半年間、復職費の補助を行う。また、新制度未以降の幼稚園利用の子どもにも、国の実費徴収にかかる補足給付事業を拡充し、復職費の補助を行う。次に、幼稚園保育料への補助制度が、本年9月末をもって終了するため、所定の金額以上の保育料に通園し、保護者負担が増える子どもに対し、年度末までの半年間、子どもの保育料の補助を行う。質問、新制度開始に対する保護者の声は。答え、無償化を早くから国が広報していたことで、すべて無料になると理解されていた方が多かったと感じている。この無償化は、あくまでも保育にかかる部分で、復職費は保護者負担となることを周知説明している。環境建設委員会、バス路線の見直しにかかる住民意見交換会について、7月26日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨、住民意見交換会では、今年度策定予定の周南市地域公共交通再編計画の方針や、傍聴交通株式会社からバス事業の現状についての説明を行った後、意見交換会を行った。 市民からは、車の運転ができない高齢者への支援についての意見が多く、将来の移動手段に不安を抱えている高齢者への対応が今後の課題と認識した。質問、路線別評価を行ったとのことだが、バス路線の定期見直しとの関係は？答え、バス運転手の不足など、路線の維持が厳しい中、3年間の路線別評価結果をもって、路線の維持・廃止等を決定した。これまで路線の見直しは、交通事業者が独自で行っていたが、今後は今回と同様に、事業者と行政が連携し、路線別評価に基づいて見直し等を実施する。質問、バス事業者は市の意見をどの程度汲んでくれるのか。答え、交通事業者と街づくりにおける公共交通の在り方を話す中で、幹線及び準幹線部分は街づくりに大変重要な路線であることから維持をお願いしている。支線部分は路線バスとコミュニティ交通の役割をそれぞれ検討する中で、バス路線でお願いすべき路線は傍聴交通に走ってもらう形でのバス路線網を検討している。中心市街地活性化対策特別委員会。中心市街地活性化基本計画2期について、8月19日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨、6月4日の特別委員会での説明後、内閣府からアドバイスを受け、次の通り計画概要を修正した。まず、新規出店数について、飲食・食品販売以外の業種が横ばい傾向であることから、物販・サービス等の業種の新規出店の増加を図りたいと考えている。また、平日の通行量が横ばい傾向であることから、回遊性や滞在性を高めていく必要があるため、中心市街地の商業、サービス機能や都市機能の充実を考えている。以上のことから、2期計画における数値目標に、物販、サービス業新規出店数と、平日歩行者通行量を設定することを検討している。修正した計画概要を再度内閣府に説明したところ、中心市街地における観光促進などを考えていくべきではないか、計画エリアは本当に妥当か検討すること、などの意見をいただいた。今後はこの意見をもとに、さらに検討していきたいと考えている。質問、2期計画で新たに取り組む事業とは何か。答え、新規事業として、徳山駅前地区第一種市街地再開発事業、シビックプラットフォーム活用事業、子育て総合支援事業が挙げられる。質問、昨年港オアシスに登録されたが、港側の計画エリアはどうなっているのか。答え、フェリーターミナルまでは計画エリアに含まれているが、それ以外のエリアについては事業等がなければ、含めるのは難しい。最終的な結論を出したわけではないので、今後も検討していきたい。公共施設再配置に関する特別委員会。用途廃止、予定、施設の利活用について。8月19日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、用紙。現在、市が所有する遊休財産のうち、すでに未利用となっている財産と、用途廃止を決定、または用途廃止の決定が予定されている財産を対象とし、まずは他の行政目的等での利活用の検討を行い、直ちに他の事業目的で利用がある場合は転用に向けて施設整備を進める。また、現時点で利用計画がない場合においても、立地条件、面積、周辺の土地利用状況等を考慮し、将来的な活用が見込める一定規模以上の土地については、 当面の間保有し、貸し付けや定期借地等による次元的な活用を図ることとしている。将来的にも利活用の想定がない場合は、売却等を行うが、補助金の返還の有無や境界確認、用地測量等を調査し、売却益の最大化、事務の効率化を図りながら、売却、貸し付け、譲渡を行っていく。質問、補助金の返還額より、売却益の方が多い場合は売却し、返還額の方が多い場合には売却しないという理解でよいか。答え、基本的にはそうである。それと、建物の老朽の程度や耐震性、市場性の有無等を勘案しながら、補助金を返還し、売却するべきか判断する。質問、売却益よりも解体費の方が多い場合、建物を現状融資にて保有することはできないのか。答え、原則はその通りであるが、例えば台風等でその建物が倒壊する可能性があり、周辺に危険を及ぼす場合は、赤字でも解体せざるを得ないこともある。まちづくり総合計画策定に関する特別委員会。第2次周南市まちづくり総合計画後期基本計画素案について、8月21日に開催した委員会で執行部から説明を受けました。執行部の説明、要旨。本計画は第2次周南市まちづくり総合計画の基本構想に掲げる将来の都市像、人、自然、産業が織りなす未来につなげる安心・自立都市周南の実現に向けて、令和2年度から5年間で取り組む各分野の基本的な施策を示したものである。施策の体系を9つの分野に分け、その中に31の基本施策を掲げ、その下に120の推進施策を設定した。また、市民に寄り添う、シビックプライドを育む、周南の強みを生かす、の3つのまちづくりの視点から、重点的かつ横断的に実施する施策群である重点推進プロジェクトを設定した。今後は、まちづくり総合計画審議会に諮問し、9月下旬以降に答申を受け、その後、11月頃パブリックコメントを行い、パブリックコメントや議会からの意見等を踏まえて、年度内に策定する予定としている。質問、推進施策の中で、前期にはなく、後期で新しく入ってきたものはあるか。答え、高等教育等における人材の育成、シティプロモーションの推進、およびシビックプライドの醸成が後期で入った。質問、後期基本計画は今年度中に策定されるが、総合戦略はどうなるか。答え、国の総合戦略は6月に基本方針が示され、12月に策定予定である。各市長の総合戦略策定にあたっては、国や県の総合戦略を勘案する必要があるので、総合計画等との整合性を図りながら、切れ目のない計画になるように今後取り組んでいく。
先進地から学ぶ。委員会行政視察。常任委員会、特別委員会では、本市が抱える問題や課題解決のために、先進都市への行政視察を行いました。教育福祉委員会、令和元年10月7日から9日、調査内容と視察先、子ども関連施設に関する調査、北海道函館市、障害者福祉に関する調査、栃木県那須塩原市、企画総務委員会、令和元年10月7日から9日、調査内容と視察先、ボートレース事業の経営について、埼玉県戸田市、大学の効率化について、長野県上田市、 防災対策への取り組み、広島県呉市。環境建設委員会、令和元年11月11日から13日、調査内容と視察先、地方卸売市場生花卸売業者再生計画に関する調査、栃木県足利市、生活交通に関する調査、埼玉県熊谷市、住生活基本計画に関する調査、三重県津市、公共施設再配置に関する特別委員会、令和元年10月23日から25日、調査内容と視察先、公共施設再配置について、和歌山県田辺市、和歌山県新宮市。